ちは、葵です。
ゆうまです。今週も気になるツールやアプリを集めてきました。
今日のテーマはズバリ、日々の作業を自分仕様にするです。 Mac の環境をいじる話から始まって、情報管理、開発ツール、通知や営業の AI、 最後はちょっと遊びの話まで。
どれもこれがあると毎日がちょっと変わるというものばかりなので、聞きながら自分に合いそうなものを探してみてください。では早速いきましょう。
まず最初は MacOS のドックを丸ごと置き換えてしまうアプリ。これ結局のところドックを完全にカスタマイズしたいという人のためのツールなんですね。
標準のドックって使いにくいと感じる人には使いにくいんですよ。でも標準だとできることが限られている。
このアプリだとドックにウィジェットを置けたり、ウィンドウのプレビューが見られたりする。つまり見た目だけじゃなくて、機能としてもドックを組み替えられる。
価格は買い切りでユーロ 14.99。 サブスクじゃないところもこういう常時使うツールとしては気が楽ですね。
ただここは正直に言っておくべきところがあって、ドックというのは Mac の操作の中心にある部品なので、置き換えると操作の癖が全部変わるんですよ。
そうなんです。ドックを置き換えるアプリって昔からたまに出ますけど、 OS のアップデートで動かなくなるリスクも常に抱えている。メーカーが対応を続けるかどうかは使い続けるかの判断で一番大事なところだと思います。
そして MacOS のアップデートでどう変わるかはまだわからない部分。ここは使ってみるまでわからないというより、情報が出てくるのを待つ価値がある部分ですね。
とはいえ、ウィジェットとウィンドウプレビューという2つの機能は標準ドックにはない。これが欲しい人は明確にいるはずです。
ドックを自分仕様にする話が出たので、次は Mac 間の操作を快適にするツールの話をしましょう。マジックキーボードとマジックマウスを Bluetooth で Mac 同士ですっと切り替えられるツールです。
これは分かりやすい悩みですね。デスクに Mac が2台あって、キーボードとマウスを切り替えたい。普通は Bluetooth のペアリングを切り替えるか、ロジクールのようなワイヤレス統合キーボードにするか、どちらか。
でも Apple 純正のマジックキーボードをマジックマウスを使っていると、 Apple のペアリング切り替えは意外と面倒なんですよ。しかも Apple ID と紐づくのが嫌という人もいる。
このツールはそこを解決していて、 Apple ID なしで Bluetooth のレイヤーで即座に切り替えられます。価格は買い切りドラル 14.99。
Apple ID 不要というのが実はこのツールの一番のポイントだと私は思います。 Apple の純正切り替え機能は Apple ID に依存するので、アカウント周りが苦手な人やプライバシー的に切り離したい人にはこの独立した仕組みが価値になる。
マジックキーボードとマジックマウスの組み合わせに絞ったツールなので万人向けではないですけど、その組み合わせを使っている人には的を得ている。
さてドックを置き換え、キーボードの切り替えを解決してくると、 Mac の環境を整える話がどんどん広がっていきますよね。実は他にも Mac のデスクトップをカスタマイズするものがいくつかあります。
そうなんです。一つはクラシック Mac 風のダッシュボードを表示する OSS のツール。時計や天気、再生中の曲、システムの統計を昔の Mac のような見た目で出せます。無料ですね。
これは純粋に楽しい系ですね。でもシステムの統計が見られるというのは見た目だけでなく実用もある。
もう一つは再生中の音楽に反応する Mac のライブ壁紙。ローカルで音声を解析してメタルで描画しています。こちらは買い切りドラル 24.98。
ここで注目したいのは、どちらも処理がローカルで完結していること。壁紙やダッシュボードというのは常時表示されているものなので、クラウドに情報を送るような設計だと気持ちが悪い。ローカル解析というのはこういう常駐系のアプリでは大事な設計判断です。
そして最後にもう一つ、デスクトップを歩き回るピクセル調の炊事のペット、カーソルを追いかけたりタイピングに反応したりします。これも OSS で無料。
ミズリ、これは生産性に寄与するのかと言われると難しいですが、デスクトップに気持ちよさを足すという意味ではドックの置き換えと同じ、自分の環境を作るという流れの延長にあります。
さてデスクトップ周りが整ったら、次は情報とタスクの管理の話に移りましょう。まずはクリップボードの履歴を端末間で同期するオープンソースのツールです。
クリップボード履歴ツールは昔からありますが、このツールの特徴は2つ。1つは E に E 暗号化での同期。
クリップボードの中身ってパスワードをコピーした瞬間や顧客の情報を扱った瞬間のデータも含まれますよね。だから同期するなら E に暗号化はほぼ必須の要件だと思います。
もう一つは意味検索に対応していること。単純な文字列一致じゃなくて、あの件の URL とか 先週コピーしたあの文章、言った意味に近い形で探せる。
履歴が溜まってくると普通の検索では見つからなくなるので、これは実用上かなり効いてきそうです。オープンソースというのも暗号化を謳うツールとしては信頼性の面で大きい。
実装が見えるというのは E に E 暗号化を謳う製品では重要な条件ですよね。
クリップボードの履歴が整うと、次はタスクとカレンダーの管理が気になってきます。ここで紹介したいのはタスクとカレンダーを統合したアプリで、 AI の処理が全部端末内で完結するものです。
タスクとカレンダーの統合自体は Notion や TickTick などでも見られる方向性ですが、このアプリの差別化は AI です。
しかも面白いのが、タスクごとに個別のチャットが持てること、タスクの詳細を決めるときにそのタスク専用の AI と会話できる。
これはタスクを分解するときに効きそうですね。プロジェクトのタスクを一つ立てて、その場で AI と相談してサブタスクに落とすという流れがアプリの中で完結する。
そして AI 処理が端末内というのが、この手のアプリでは一番重い判断ポイントです。タスクの内容には仕事の機密も入りますから、クラウドに送らない設計は明確な強み。
ただ、端末内 AI というのは端末の性能に依存します。どんなモデルをどう動かしているのか、古い端末でどうなるのか、そこはまだわからない部分。
価格は、早期は無料。今後どうなるかは書かれていないので、早めに試すのがいいと思います。
タスクやカレンダーの話が出たので、ここでカレンダーに関連するもう一つの Mac アプリを紹介しましょう。カレンダーを全画面の会議アラームに変えるものです。
これはシンプルですが、刺さる問題があります。リモートワークだと、作業に没頭していて、会議の開始時間を忘れることありませんか？
あります。しかも Mac のフォーカスモードやお休みモードがオンだと、通知自体が消えてしまう。このアプリはフォーカス中でも全画面で表示されるのが一番のポイント。
つまり通知を消している人こそ必要とするアプリなんですね。データは端末内で処理されるので、カレンダーの内容が外部に出ないのも安心です。
ここまでで個人の作業環境と情報管理を整える話が一区切りつきました。次は開発者の作業を AI で自動化する方向に行きましょう。
まずはオープン API などの API 仕様から、ドキュメント11言語の SDK、 そして MCP サーバーを生成する MIT ライセンスの OSS です。
これ地味ですが開発現場では大きな話です。 API を作ったはいいけど、ドキュメントを書いて各言語の SDK を用意して、さらに最近は AI エージェントからも使えるように MCP サーバーを、という作業は全部仕様から機械的に導けるもの。
しかも MCP サーバーまで自動生成されるというのは今年の流れを感じます。 API を持っているチームは人間向けの SDK だけでなく AI エージェント向けのインターフェースも用意する時代になってきていますから。
MIT の OSS なので社内でフォークして使うのも自由。 API 仕様を生徒として管理しているチームなら、この手のジェネレーターに任せる部分はどんどん増えていくと思います。
API を生成する話が出たので、次は API やアプリをテストする側の話です。英語の指示で Android アプリの E に E テストを実行する MCP が登場しています。
E に E テストというのは、通常、自動化するのがかなり面倒な部分です。UI の要素を指定して、操作のシーケンスを書いて、それを自然言語の指示で書けるようになる。
しかもローカルで実行できるのがポイント。テスト対象のアプリやテストコードを外部に送らずに済む。
一方で現時点では Android 対応で iOS 対応は今後とされています。モバイルアプリの開発をしているチームの多くは Android と iOS の両方を見るので、 iOS がいつ来るかは採用判断では大きいでしょう。
それと英語指示で動くといってもテストの網羅性や安定性がどうなのかはまだ使ってみないと分かりません。自然言語テストというのは便利な反面、テストとしての再現性が課題になりがちです。
開発ツールの話が続いたので、ここでもう一つ、開発者やクリエイター向けのツールを紹介しましょう。Photoshop の中で23以上の AI モデルを操作できるプラグインです。
これは便利な考え方ですね。AI 画像生成のモデルは乱立していて、それぞれに良いところがある。でも使うたびにウェブサービスを行き来するのは効率が悪い。
その行き来をせずに、Photoshop という作業環境の中で複数のモデルを切り替えられる。さらにチームでの共有ワークフローに対応しているのが特徴です。
チームで使う場合、どのモデルで出した画像か、どんなプロンプトだったかを共有する仕組みがあると、制作の引き継ぎがしやすくなります。
一方で、23以上のモデルに対応しているといっても、各モデルの品質やコストはそれぞれ。チームで導入するなら、 どのモデルをどの用途で使うかのルール作りは必要になるでしょう。
開発の話が出たので、ついでに開発者向けのもう一つの小ネタを挟みます。開発者のツールスタックを共有する SNS です。1リンクでプロファイルを作れて、 MCP サーバーもついています。無料です。
開発者の使っているツールを見られるというのは、採用やコミュニティの場では意外と役に立つ。しかもプロファイルが MCP サーバーとして公開できるというのが面白いところで、 AI エージェントからその人のツールスタックを参照できるという発想ですね。
さて、ここからは AI をもっと日常に寄せた話です。まずは Webhook の JSON を AI で iPhone の通知に変換するサービス。
Webhook の JSON って開発者には読めても、それをスマホの通知として受け取りたいだけの人には不要な情報だらけなんですよ。
このサービスは AI がその JSON を解釈して、人間が読んで意味がわかる通知に変換してくれる。しかも機密情報はマスキングしてくれる。
機密マスキングがあるのは大きいですね。監視アラートや業務システムの Webhook にはメールアドレスや顧客名が入ることがある。それをそのまま通知に流すのは避けたい。
注意点として iOS26 が必須という条件があります。これはかなり新しい OS 要件なので、端末と OS のバージョンが条件に合うかは確認が必要です。
価格は月ランナマ1099、月1000円弱くらいの感覚ですね。通知の用途次第ではその価値は分かれそうです。
日常への AI 活用という流れで、もう一つ営業向けの AI を紹介しましょう。次に取るべきアクションを提案してくれる AI です。
営業というのは、そもそも次に誰に何をいつやるかの判断に時間を取られがちです。この AI はその判断を手伝ってくれる。
料金体系が面白くて、連絡先データとインテントの閲覧は無料、有料になるのは実際の行動、つまり AI の提案に沿って動く部分からです。
これは納得感のある設計ですよね。まずデータを見て価値を判断してからお金を払うか決められる。無料で見られる範囲がデータとインテントに限定されているのも試しやすさにつながっています。
ただ AI の提案がどれだけ当たるのかという精度の部分はメーカーの説明だけではわからない。自社の商材と顧客層に合うかは試してみないと判断できないでしょう。
ここからは少し雰囲気を変えて、作る、共有する、遊ぶの話に移ります。まずは動画をフレーム単位でスクラブして、 60fps で手書きの注釈を入れられる無料ツール。
動画の特定のコマを指摘したい場面ってレビューやチュートリアルでよくありますよね。普通のプレイヤーだと目的のフレームに正確に止めるのが意外と難しい。
このツールはフレーム単位でのスクラブができて、その場で手書きの注釈が入れられる。矢印や丸を書くだけでなく、 60fps で書けるので動きに合わせた注釈も可能です。
そして処理が完全にローカルというのがこのツールの一番の安心ポイント。動画には自家用の情報や個人情報が入ることが多いので、クラウドに上げずに注釈できるのは大きい。
無料というのもチームで導入しやすい条件ですよね。
作ったものを共有する話として、次はマールトアンとテクスバンドルの共有、レビュー、ブログ配信サービスです。無料で API も完備しています。
マークダウンで書いたものを共有してレビューしてもらって、そのままブログとして公開できるという一気通貫の流れが売りです。
テックスバンドルに対応しているのも地味に便利で、マールトアンと画像がひとまとめになった形式なので、共有の時に画像の参照が切れない。
API が完備されている点も日々の執筆パイプラインに組み込みやすい。ブログの下書きをレビューして公開するという流れを自動化したい人には向いています。
無料なのでまず試してみて、自分の書き方に合うかを見るのがいいでしょう。
さて、最後はちょっと遊びの話で締めましょう。実在の都市のマップの上で領土を取り合うブラウザゲームです。
ブラウザで動いて最大8人でプレイできる。しかも無料で、登録も不要。
登録不要というのが今時貴重ですよね。 URL を開けばすぐ遊べる。実在の都市のマップというのも自分の街で戦えるのが楽しいところ。
今日の話は Mac の環境を整えるところから始まって、情報管理、開発ツール、 AI の活用、そして遊びまで幅広く紹介しました。
どれも自分の作業や生活を少しだけ良くするためのものばかりです。気になるものがあればまず試してみてください。
それではまた次回、聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。